今度は特別委員会の調査報告です。平成29年9月に設置された4つの特別委員会は、28日の本会議で調査結果を報告しました。その概要をお知らせします。町の活性化対策特別委員会、調査項目、シティプロモーションの推進、跡地利用によるにぎわいの創造、調査実績、埼玉県三芳町の町のファンを増やす広報誌作り、仙台市高等大公園のライブラリーパークでのにぎわい作り、埼玉県戸田市の効果的なプロモーションのためシンクタンク部署設置、鳥取県鳥取市の専門職を民間起用したシティプロモーション施策、広告代理店と盛岡市地域おこし協力隊員との意見交換など合わせて8回調査を実施しました。市への提言です。データ収集と分析でターゲットを明確化したシティプロモーション、広報プロモーション統括部署の設置、外部人材登用によるスペシャリストの育成、まちづくりに積極的な意識を生み出すシビックプライドの醸成、跡地資源を有効活用して街を活性化する仕組みづくり、以上です。生活支援対策特別委員会、調査項目、生活困窮者への支援、子ども一人親家庭への支援、地域共生社会の実現、調査実績、盛岡市の子ども一人親家庭への支援の現状と課題、子ども食堂や盛岡若者サポートステーションの取り組み、三重県伊賀市の伊賀栗プロジェクトによる就労支援、静岡県富士市のユニバーサル就労事業と就労支援センターの取り組み、北海道釧路市の生活困窮者支援に係る取り組み、北海道当別町の地域共生社会の実現に向けた取り組みなど合わせて10回調査を実施しました。市への提言です。生活困窮者や引きこもり者の現状把握と関係機関との課題の共有、ユニバーサルな視点を持った就労支援、多様な中間的就労の場の創出、子ども食堂への財政支援と子ども応援プロジェクトの長期継続による子どもの社会的孤立防止、豊かな人間関係の構築支援、学習支援の対象者及び実施回数の増による貧困の連鎖の防止、スクールソーシャルワーカーを増員し、学校をプラットフォームとする貧困対策の実施、豊富な社会資源を活用し、盛岡らしい共生社会実現に向けた事業の実施、以上です。教育環境対策特別委員会、調査項目、教育施設の整備、教育環境の整備、学校給食、調査実績、盛岡市立中学校で実施されている給食自由選択方式の調査、岐阜市の小中学校英語教育の充実と小中学生の学力向上、三重県松阪市の教育現場における ICT 活用と情報教育、浜松市の公立図書館の図書資料貸し出しなどによる学校図書館支援、広島県福山市の福山市中学校完全給食実施方針の策定と実施状況、相模原市の教育の情報化など合わせて9回調査を実施しました。市への提言です。小中学校教育の情報化に関する計画策定と教育情報化推進体制の構築、公立図書館と学校図書館の連携による主体的・対話的な学びの推進、プログラミング教育を実施できる教育環境の整備、民間教育研究機関と連携し、 エビデンス裏付けに基づく指導の実施、外国語活動の小学校低学年からの実施、教員の情報機器活用能力向上と合わせた授業力・指導力の向上、労働環境管理の徹底や学校運営体制の見直しなど教員の働き方改革、親子方式を加えた給食提供方法の検討による中学校完全給食の早期実現、以上です。交通対策特別委員会、調査項目、少子高齢化に対応した交通の在り方、地域活性化に向けた公共交通の在り方。調査実績、地域公共交通網形成計画策定に向けた盛岡市の取り組み状況。仮称新盛岡バスセンターのバスターミナル機能整備。公益社団法人岩手県バス協会との意見交換。名古屋市の市主導で実施した栄バスターミナルの整備。岐阜市の地域主体のコミュニティバスの運行。石川県金沢市の金沢交通戦略など合わせて10回調査を実施しました。市への提言です。コミュニティバスの運行に向けた町内横断的な視点での議論。ナナックの再開発と連携したバスセンターの再整備。街中お出かけパス事業の適切な制度設計の再考。車両への IC カード搭載やバスロケーションシステム更新など、事業者のみでは対応できない場合の主体的な支援。バス事業者など関係者と連携した運転手不足への対応。観光を中心に据えたバス運行の充実。以上です。特別委員会の調査報告でした。